78.0 Typhoon FM.
Typhoon FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間はですね、今年創刊12周年を迎えたというピラツカ暦の主催萩野さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
そしておめでとうございます。
ありがとうございます。
えとが一回りですね、萩野さん。
沖縄だと13歳上ですね。はい、
いやすごいですね。スタートが2003年ですか。はい、
ですね。2003年の5月に最初の号が出ましたので、うん、まあ、今年、2015年の、5月で、丸々12周年ということになりますね。
はい、で2003年の4月に12号があったんですね。
はい、そうですね。これはまだ印刷してなくて、うん、自分家にあった A3 のレーザープリンターでプリントしたものを、まあ、ちょっとこんなの作ったんだよっていう感じで、まあ、見せようと思って作ったのが準備号ですね。
まあ、いわゆるこう手刷りってやつですよね。
そうですね。
ね、そういうところからスタートして12年っていうのはなんかちょっと感慨深いなっていう感じが、お世話になってるものとしても。
そうですね。まあ、いろいろなことがありましたけど、まあ、12年一応ね続けてきたってことですね。
いやいやいや、でもそもそも萩野さんはどうしてこういう沖縄のイベントの情報を集めたものを作ろうって思ったんですか。
そうですね、なかったからなんですけど、うん、端的に言うと、まあ、沖縄の、まあ、いろんなことに、自分も、一旅行者だった頃から興味がありまして、で、まあ、知り合いとかの範囲だと、まあ、自分の知ってる範囲の延長でしかいろいろわからないわけですよね。だけどこうもっと何でもかんでも調べてですね、うん、で1個のところにまとめてカレンダーの形になってて、うん、でいつこの日には何があるのかっていうのを種々雑多に入れていくっていうようなことで、まあ、いろんなことを知ってもらいたいっていうのがこの、まあ、イベント情報のカレンダーを始めたっていうきっかけですね。
うん、こう扱 こう情報を載せるものってどういうの載せようとかっていうのは、
最初はまあやっぱりライブとかが中心だったんですけども、うん、ライブだけじゃなくて、まあ、ギャラリーでやってるものとか、うん、あとホールでやってる、まあ、三振とかの公演とか、うん、あと面白そうな映画の上映会とか、まあ、まあだんだん講演会とかですね、まあ、いろんなものにどんどん広がっていって、だいたいまあ今月に1500か2000ぐらいのイベント情報を集めてるっていうところですね。
それだけこの一月にあるってことですよね。
そうですね、まあ、もちろんものすごい細かいものもあって、うん、例えばジャズのライブハウスなんかだとレギュラーの人が毎週こう、うん、曜日代わりで出てるんですけど、そういうものまで入れてるので、まあ、そこまで入れて、うん、2000ぐらい、1500から2000ということになりますね。
まあ、でもね、催し物とつくものがとにかくこれだけあるっていうのはすごいですよね。はい、この沖縄も。
そうですね。ただこういった情報がですね、さっき言いましたように網羅されて一箇所に集まってるっていうところが、まあ、なかったんですね。
うん、
で、まあ、例えば最初始めた頃にホールの情報なんかを、うん、まあ、集めようと思った時に、結局各ホールに連絡して情報を取らないといけない、うん、沖縄県としては全く一つの塊として網羅して知ってるってわけじゃなかったので、うん、結局個別に集めるしかないという状況があって、うん、まあ、そういった形だと、ね、何日に何やってるかなって調べられないじゃないですか、
うん、
なのでそういった形のものを、まあ、やりたいってことで、まあ、やってできたんですけどね。
もう今はもうそのピラツカ暦のスタイルもやっぱり出来上がっているんだろうなとは思うんですけれど、
そうですね、もうある段階からほぼもう全然変わらずにやってますので、もともとはねこの白黒の、まあ、もの、まあ、カレンダーだけ、カレンダーが載ってて、うんうん、そこにイベントが載ってるだけっていうものから始まって、
はい、
そこが両面になって、うん、そこにイベントの紹介記事が載ったりインタビュー記事が載ったりっていうふうになって、はいはい、である時期からちょっと、冊子になって、で、まあ、その後には、また今のスタイルのですね、うんうん、まあ、A2 って言って、まあ、A4 に4枚分ですね、はい、これを4つに折って、折ったら、まあ、形 になっていくんですけども、うん、まあ、それになってからもう何年かな、1年2年3年4年もうちょっと経ってるのかな、うん、それぐらいもっとなってますねっていう感じで、まあ、ここ何年かは同じ形で、まあ、ずっと安定して出してるっていう感じですね。
そうですね、まあ、今その紙の方の、あの情報についてお話でしたよね、
はい、
ウェブでも今展開してますし、
そうですね、ウェブでこういったイベント情報のカレンダーをやるっていうのも割と早かったと思います、
うん、
でこれはもうあのこちらの台風 FM さんとずっと一緒にですね、まあ、まだ FM 那覇っていう名前で、国際通りでやられたところから一緒に始めて、これがですね2004年ですね、
うん、
2004年に、まあインターネットのホームページでイベント情報が閲覧できるようになるっていうふうに最初に始めた時ですよね。
うん、ね、あの県外で多分あの沖縄の情報を知りたいとか、はい、まあ、あのあとは県外でやる沖縄のイベント情報が知りたいという方にとっては本当に何よりなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、
う
ん、
そうですね、一応紙も全国の大体500件ぐらいの沖縄料理屋さんで今配ってまして、うん、でそういったところで沖縄好きな人は手に入れて読んでて、うん、まあ、県内でも今300箇所ぐらいは巻いてるんですけれども、そういう接点があるんですけど、やっぱどうしてもあの地方とかで沖縄料理屋さんがないところでだと手に入らないんで、うん、そういった方は、ネットで見るっていうのが増えていますね、う
ん、そして最近は萩野さんスマホですね。
そうですね、アプリ、スマホ用のアプリも今、最初に出したのが2012年3月に最初のバージョンが出て、で今のバージョンは2014年の3月ぐらいから動いてるんですけども、まあ、あのどんどんこっちも進化していてですね、うん、ネットでも見れるし、こういったあの、スマートフォンでも見れる、一時期、まあ、携帯でも見れたんですけど、いわゆる今ガラケー、うん、
ガ
ラケーはちょっと今あの、止めてしまったんですけども、まあ、いろんな形で見れるように、
うん、
まあ、淡々と、続けております。
いやね、本当にこう12年っていうのは、まあ、言葉で言ってしまえば簡単ですけれども、本当に試行錯誤の12年で、あのこのスタイルが決まるまでっていうのはかなり大変だったんじゃないのかなと思うんですけれど。
そうですね、まあ、いろんな、まあ、うまくいったこともあればうまくいってないこともありながら今やってきたんですけど、今の形になってからとってもこう安定した形でやってますので、
うん、
まあ、あの紙でイベント情報を集めつつ、うん、そのイベント情報を整理してウェブでも見れるようにしつつ、でウェブの方でもあの直前に決まったものとか紙に載せきれなかったものっていうのは後から追加していきっていうような形で、うん、やってますので、このまあサイクルが安定して今流れてるって感じですね。
でもこうね、萩野さんがスタートした時にはこのホールを一つ一つ回って情報ないですかなんていう風にして拾ってきたっていうお話ありましたけど、
はい、
今はもう12年もピラツカ小読みが続いているっていうのもあるので、少しはそういう沖縄のイベント情報って集まりやすくなりましたか？
そうですね、ちっちゃいものはむしろ集めやすくなったかもしれませんっていうのは、まあ、あの個人のアーティストさんとかですね、まあ、ちっちゃいイベントほど、SNS とか、まあまあ、要するに Facebook とか Twitter とか、うん、そういったもので、情報が出てくるようになったので、ちっちゃいものは割と取れるようになってきたんですけれども、逆にあの公共のホールなんかの、ホームページとかが、まあ、以前に比べるとちょっと、情報の更新がいまいちになっていてですね、うん、むしろそういうのの方が取りづらくなってるって感じですね。
なんかもったいないですね、せっかく大きなホールでやる催事なのにって感じがしますね。
そうですね、だから、ホールの中でも積極的なところは1ヶ月2ヶ月先のものはきちんと載ってるんですけれども、うん、そうじゃないところではホームページにそのスケジュールのページがすらないってところも徐々にちょっと増えていて、
うん、
でまあそれが大変なんで、ブログでそれを肩代わりしてたっていうようなところも、最近ブログやってないみたいな形になったりとか、
うん、
まあ、そういうところがあるので、特にそういう公共のホールに関してはもう一回ちょっと、情報発信に関して見直していただきたいなっていうふうに思います、
うん、
でライブハウスとかはやっぱりこれも生きのいいところは ちゃんとやってるんですよね、うん、でやっぱり県外のライブハウスでも、まあ、お客さんがちゃんとついてるところっていうのは必ず数ヶ月先まで決まった順でも乗ってるんですね、うん、でそういったところはそういうのちゃんとお客さんもそれ見てきてるので、ぜひ県内にもたくさんライブハウスあるんですけども、まだまだそこをきちんとできてないところが多いと思いますので、そこはちょっと努力していただきたいなと、うん、で努力していただくと我々 あのそこからあの情報を得てですね、はい、自分たちの方にもまとめて、発信するようなことができますので、まあ、お互いにそういう情報のやり取りがあのしやすいようにできたらいいなというふうにいつも思ってます、
うん、あの私どっちの立場もなんか気持ちは分かるなっていう感じがするんですが、発信する側もあとその演者としてお願いする側も両方なんかあるかなって思うんですけれども、はい、やっぱりあのホールであったりとかあの会場に今度こういう催事がありますよっていうことで紹介してもらうってすごく嬉しいし、はい、新しい人との接点ができる、
そうですね、
機会でもあるので、これはありがたいと思いますし、
はい、まあ、沖縄の場合はそのホールっていうのは特に市町村ごとにあるので、やっぱりそこので何をやってるのかっていうのはその場所場所の人がとても興味持ってると思うんですよね。でそういう人たちに、発信あの情報が届けば、うん、あの違うお客さん層に必ず届くはずだと思うんですね。そういったことがやはり、ホールとかライブハウスとかギャラリーとかそういうところは人のその、うん、中継地点なので、そこでぜひやっていただきたいですね。で、それ、うん、その一個一個の中継地点で上げてるものをさらに我々はこの集約して、うん、もっと、いろんな人に見てもらえるようにしてるっていうのが、まあ活動なので、
うん、
で、まあ、あのピラツカ暦っていう名前で出していますけれども、この活動自体はあの、NPO 法人沖縄イベント情報ネットワークっていうところの、まあ、イベント情報の、データベース化の活動の中のアウトプットの一環として紙を出してるっていう形なので、うん、その NPO の活動理念自体は、沖縄のイベント情報を収集整理配信する活動、うん、これをミッションとしてるんですけども、そこの、ね、収集整理のところで情報をいただければ発信配信というところで、うん、紙、我々の紙、それから、我々のウェブアプリ、その他の、ウェブとかでも使えるようになってますので、うん、いろんなところに情報を伝播するようになってますので、ぜひ、我々が見つけやすいようにするっていう意味でもウェブとかに情報を載せといていただくと助かります、うん、まあ、直接いただければもっとありがたいんですけれども、
私は今日直接お願いしましたまあでも萩野さん、喜びって何ですか、この12年続けてきて。
そうですね、むしろなんていうか、なんかあんまり悩まなくなりました前よりはですね、こう前はもうなんこういうことして意味あるのかなとかいろいろ悩むことも多かったんですけど、今は別にあの意味があってもなくても、まあ、12年もやってきたんで、まだ何かの役には立ってるんだろうと思って、まあ、役に立ってないんだったら続いてないと思うので、うん、まあ、そういうふうに思う、何かの役に立ってる、誰かの役に立ってるっていうふうに思いながら、まあ、やってるっていう感じですかね。
うん、いやいや、ピラツカからね見てあのこのイベント行きましたとかライブ行きましたっていう方もね、うん、はい、多いんじゃないかな。
それはまあ嬉しいですね、うん、でまああのいろんなイベント会場とかに行って、でライブとかが終わって、でちょっとお話ししたりするときに、何やってらっしゃるんですかって聞かれたときにですね、こういうの作ってますって言うと、あ、これ見たことありますよとか、うんうん、アプリ使ってますよとか、やっぱり言ってもらえることがとっても多くなりまして、
うん、
特に県外の方は、まあ、沖縄好きだったら、まあ、ちょっとどうかあれかもしれないですけど、もうほぼ知ってる形なので、
うん、
まあ、そういうところは嬉しいですね、やはりね。
うん、さあ、まあ、13年目に向けてまた歩み始めてるわけなんですけれども、今後やりたいこととかっていうのもありますか？
そうですね、やっぱりこれ安定して、続けていきたいっていうことが一番重要なことなんですけれども、やはりまあ、予約したりとかですね、うん、そのミュージシャンとかアーティストの のその接点をなんていうのかな、このイベント情報を通じて増やしたいんですよ、
うん、
で、まあ、行けたら行くとか、よかったら来てねっていうこういうやり取りあるじゃないですか、うん、そのこうふんわりしたその約束をもうちょっと形にして、うん、で確実に予約につなげていく、販売につなげていくっていうような、まあ、手伝いができればなと思っています。
うん、またちょっと踏み込んだ形ですね、
はい、
さあ、ピラツカ小読み2003年の5月に創刊だったんですが、2015年の5月のピラツカ小読みはですね、表紙が1号便ライブあらゆきとウィズサンデーということで、ゆきとさんとサンデーの表紙になっています、はい、あのインタビューももちろん掲載されております。ぜひね、12年かと思いながら皆さん手に取って、うん、じゃあ5月はどこ行こうかななんていうふうにいろいろまたね楽しい計画立てていただければなと思います。はい、そして、会を何かイベントをあの主催する皆さん迷わずピラツカ小読みにご連絡ください。
はい、はい、連絡お待ちしてます。
直接ウェブからでも OK ですよね、フォーマットがありますよね。
はい、あります。あとは、まあ、あのピラツカ小読み紙の本誌の裏面にですねメールアドレスと、ファックス番号載ってますので、まあ、こちらに連絡いただくことでも大丈夫です。
はい、まずは、まあピラツカ小読み12年目の5月号ぜひ手に取っていただければと思います。ピラツカ小読み主催萩野さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。